鳥海美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。来週はクリスマスですね。そして2025年も残り10日余り、今年もねとっておきシネマにアクセスしていただきありがとうございました。またね来年もよろしくお願いいたします。でちょっとね早いですけれどもご挨拶しました。ということでね、今年は今年はじゃない、今週はですね、毎年恒例かな、とっておきシネマ年間ベスト作品を発表させていただきたいと思います。とっておきシネマの年間ベスト作品です。確かね、昨年末はベスト作品の発表をしなかったような記憶があります。何かにかまけていたんでしょうね。忘れてしまっていたのでしょうか。まあ、それまでの電波放送の時には毎年私鳥海美樹の独断と偏見でベスト3を発表していました。まあ、発表したからといって賞金とかトロフィーをお渡しするわけでもなく、何の権威も名誉もない勝手に鳥海好みの作品を順位付けしていただけなんですけれどもね。まあ、今年はさ選びましょうと作業をしていたんですが、どうもね今までのようにベスト3という形に無理があることに気がつくんですよね。私がどの作品もお気に入りのものばかりですのでね、3つの中にベスト3の中にどれも入れたいんですよ。あれを入れればこれが入らないからちょっとやだなとか、これを入れたらあれも入れたいななんてね、なかなか決まらないんです。そこで今年からとっておきシネマ勝手にトリデミー賞と命名して、まあこれはねアカデミー賞と本家のアカデミー賞とサザンファン鳥海をねマッチングさせた勝手にトリデミー賞なんですが、本家のアカデミー賞のように心に残った10作品をノミネートして、その中から最高の一つの作品を選ぼうと思います。では2025年今年1月3日からつい先週ですね、12月12日まで50週あったんですが、49本の新作映画を紹介させていただきました。49本、50週で49本というのは、まあ一作品だけね好きすぎて2回に分けて紹介したのでね、49作品となったんですが、まあ、ほぼすべて私が事前試写を見てこれは面白いと思った作品ばかりです。もちろん試写を見たものの紹介しなかった作品も何本かありますよ。自分が共感、感動、ワクワクしなかったものは紹介しないというポリシーで、やっておりますのでね、そんなよりすぐり49作品の中からまずは10作を選んでみました。ささっとご紹介しますけれども、まず3月公開のアメリカ・イギリス合作映画教皇選挙、これはねローマ教皇を選ぶ選挙のお話でしたよね。そして同じく3月公開のアメリカ製作ウィキッド二人の魔女というね、これはもう私のテーマ作品というかね大好きな作品で、オズの魔法使いに出てくる、二人の魔女の友情の物語です。前編後編に分かれていて、後編がね来年の春そろそろ、公開されるかなというところなんですが、前編を今年ご紹介させていただきました。そして4月公開日本映画今日の空が一番好きとまだ言えない僕は、これはね関西大学でロケしたんですよね。でジャルジャルの福徳秀介さん原作の、まあ、青春映画で、萩原陸さんと河合優美さんが、カップル主人公の役なんですが、私はね伊藤葵さんの演技にすごく感動共感してね、とても印象に残っております。そして6月公開タイ映画おばあちゃんと僕の約束ね、いとこがさおばあちゃんから遺産をもらったっていう話を聞きつけてね、自分もおばあちゃんに優しくしようなんていうことでね、ちょっと下心丸見えの青年のお話なんですが、ちょっとね心がほのぼのとラストはします。 そんな映画でした。そして同じく6月、これは香港映画年少日記、まあ、高校教師の主人公の幼い頃の記憶をたどるお話で、ちょっと辛い、お話でしたね。でも心にとても残っています。そして8月公開、カナダ映画ユニバーサルランゲージ、これは本当にね、ちょっとずれた人たちがいっぱい出てきて、なんかユニークな、絵本を見ているようなユニークな映画でした。私はこういうの大好きですね。そして9月公開、韓国映画あなたが眠る間、夫の深い愛情がねラストに分かってちょっと号泣してしまいました。そして同じく9月公開、日本映画遠い山並みの光、戦後のね長崎を舞台にした、和夫石黒原作の物語で、とってもね昭和チックな懐かしい雰囲気が漂う映画でした。そして11月公開、フランス映画モンテクリスト伯、復讐劇の金字塔と言われるねモンテクリスト伯、とってもドラマティックでね良かったです。そしてつい最近ですね、12月公開、アメリカ映画殺し屋のプロット、ね、殺し屋っていうのがちょっと引っかかりますけれども、殺し屋の主人公が記憶をなくす病にかかって、その直前に息子のために完全犯罪を計画するというね、もうラストは切ない気持ちになりました。ということで以上10作品、まあ、選ばなかった作品たちもね、どれもお気に入りなのは間違いないのでね、非常にこの10作品選ぶのさえ悩ましい作業でした。他にどんな作品があったのかなと思ったリスナーの方、聞き逃した方はね、ハニー FM のホームページ、とっておきシテマのコーナーをチェックしていただくといいかなと思います。全部ねまだ見られますのでね。では10作品の中からとっておきシネマ2025年トリデミー賞を発表いたします。トリデミー賞はアメリカ・イギリス合作の強行選挙です。全世界に14億人以上の信徒を有するカトリックの最高指導者、ローマ教皇が亡くなります。で、主人公のローレンス枢機卿は新教皇を決める強行選挙、コンクラーベ、この言葉ね有名になりましたね、今年はコンクラーベを取り仕切ることになります。票が割れる中、水面下でうごめく陰謀、差別、スキャンダルの数々にローレンスの苦悩は深まっていきます。この選挙ね、750年以上続くルールに基づいているそうで、その流れをね映画の中で見るのもとっても興味深かったですよね。政治的な駆け引きが繰り広げられて、最後に決まった教皇とは意外な人物でした。そしてその後にも驚愕の秘密が待っているんですよね。非常に面白いラストでした。今年のアカデミー賞では、作品、主演男優、助演女優、脚色などね、合わせて8つの部門でノミネートされたものの、作品賞を逃して、脚色賞のみ受賞というね、ちょっと残念な結果にはなったんですが、このとっておきシネマトリデミー賞を進呈しようと思います。このね映画の公開直後に本当のローマ教皇が亡くなって、コンクラーベが行われたのも話題になりましたよね。原作者ロバート・ハリスは、枢機卿たちが聖職者というより政治家に見えたということでね、私も共感です。まさに政治家でした。皆さん、根回しやら策略やら何やらかんやらありましてね、組織ってどこにもいろいろなものがうごめいているんだなと改めて実感しました。そしてどんでん返しではないですが、意外なラストのその向こうにもっとびっくりする事実が明らかになってね、いかにも今の世界を表しているな、いやそれ以上先を行っていることに驚きました。まあ、そのラストにはね、賛否はあると思いますがね、私は喝采というか、へーっとねちょっと感心しました。そして出てくるのはほとんどが男性なんですが、それでもコンクラーベに集まった枢機卿たちの衣装とか、選挙の行われる礼拝堂内の雰囲気なんかね、鮮やかな色彩が見応えたっぷり豪華でした。これぞシネマ映画というね作品でした。 ということでね、とっておきシネマ2025年トリデミー賞はアメリカ・イギリス合作の強行選挙を選ばせていただきました。ということで今週は今年2025年の総決算ということでね、鳥飼美樹が勝手に選んだトリデミー賞を発表しました。2025年あなたのお気に入りのシネマは何だったんでしょうか。ぜひあなたのベストシネマも教えてもらえたら嬉しいなと思います。メッセージお待ちしております。鳥飼美樹のとっておきシネマ、来週は今年ラストの放送となります。楽しげなお正月映画を紹介予定にしております。どうぞお楽しみに。